読んでは喋る第3回。今読んでる本、今日は湖底の城という作品を、紹介したいと思います。湖底の城、作者は宮城谷正光さん。このお話は、舞台は中国の春秋時代の五の国が舞台です。この本の帯には三国志の600年前に戦い抜いた春秋戦国時代の男たち、春秋時代で最も熱い男五師匠からいよいよ物語開始っていうことでね、春秋戦国時代のお話です。これ中国の王朝名を覚えるときにもしもし亀よで覚えませんでした？殷周秦漢三国秦、その殷周秦、殷周周ですね、王朝としては周です。殷周秦、周の時代に、王朝の力が弱くなって、その中で春秋戦国時代っていう時代が来たんですね。あちこちの小さい国っていうかね、あちこちにいる王様たちが陣取り合戦したっていうことで、春秋戦国時代を最終的にまとめた、統一したのが秦の始皇帝ということでね、殷周秦、その秦ですね、秦の始皇帝。今漫画キングダムって熱いですね。そのキングダムの時代よりももうちょっと昔になります。春秋時代のお話ですね。キングダムは春秋戦国の戦国時代、今私が読んでる本湖底の城っていうのは春秋戦国の春秋時代ということでね、その時代のお話です。宮城谷正光さんの本を読むのはすごく久しぶり でいつもね、本屋で新しい新刊を見かけては読みたいなと思いつつ、なかなか読み出すと長い作品が多いのでなかなかね手が出なかったんですけれども、この湖底の城っていうのがその春秋時代の五と越の戦いが舞台なんですね。でこの五越の戦いっていうのは、なんだろう、故事成語でいろいろ日本では有名な言葉があるんですけれども、まあ五越っていうことでね、五越同州、五と越、同じ船と書いて五越同州なんですけれども、まあ五越っていうのはもう本当に経営の中っていうか相当ね因縁の国と国なんですね。仲が悪い、そんな国の人たちでも同じ船に乗る、なんか互いにね助け合って同じ船に乗るよっていうような状態のことを五越同州って言いますけれども、まあ、ちょっと敵同士だけれども今それどころじゃないよねっていう時に五越同州っていう言葉を使います。まあ、その五越が舞台なんですけれども、他にもねこの時期の五越からは、賀新昇誕っていう言葉がありますよね。年賀状でね気楽に皆さん賀新昇誕なんて言って書くんだけど、相当しんどいその歴史のなんていうのあるんですよね。その意味っていうか、ただならぬ決意とか復讐とかすごい熱い思いが含まれてるわけなんですね、その賀新昇誕っていうのは。なんか言葉を知らないままに年賀状で賀新昇誕なんて書くと、ちょっとなんか知ってる人からしたら なんか大げさだなっていうようなねことなんですけれども、まああの、ま、うーん、まあ、初めのね決意を忘れないように、あの日々を思い出して努力していこうねっていう意味ではあるんですけれども、まあ、この五越の中ではその忘れないようにするっていうのは、親世代がねあの敵から味わった苦しみを、ね、あの忘れてなるものか絶対に復讐してやるぞっていうようなことが込められた合心昇誕です。正月に合心昇誕どうなのかなってだから思うんですけれどもね。まあまあまあまあそういう感じの言葉です。あとね、あのちょっと違うかもしれないけど、この時代に、中国のね三大美人四大美人いるじゃないですか、あの具美人とか楊貴妃とかね、それに並ぶ、西氏っていう人がいます。西氏、西に施すって書いて西氏、あの この人の西氏っていう、まあ、女性なんですけどね、すごい美人、絶世の美女なんですけれども、この人でもあの故事成語っていうかあるんですけれども、生死の潜みに習うっていう言葉があります。生死の潜みに習う、これは生死っていう人があのちょっと気分悪いなと思ったのかなんか分かんないんですけれども、ちょっとあの眉を潜めたんですね。でその眉を潜めた様子が超絶美しかったわけですね、周りの人から見て。であのそれを見ていた人だったり聞いた話にね、伝え聞いた女子が、あの、まあ、私も綺麗に見られたいなっていうことで、あの眉を寄せるのが流行ったっていうことなんですね。生死の潜みに習う、あのもうちょっと広い意味でいろいろあの使われると思うんですけれども、なんかね憧れの人がやってることを真似するとかね、その見た目だけじゃなくってあのまあ、行動とかもだと思うんですけれども、そういうことで使われる故事成語です。生死の瞳に、あ瞳じゃないごめんなさい、生死の潜みに習うっていうことでね、はい。他に何だっけな、他にもちょっといろいろ言葉があったんだけど今出てこないな。五越同州合心昇誕、生死の潜みに習う、はい、まあ、この主人公が御師匠編っていうことで、まず御師匠っていう人の話から始まるみたいなので、まあ後半違う巻になれば主人公変わっていくとは思うんですけれども、まず第一巻は、御師匠っていう人が主人公です。この御師匠もすごい有名な人なんですよね。あのもう知ってる人は超復讐心に燃えた男だなみたいなね、あのついてないんですよねこの人。あの結構なんか恨みつらみを持って生き続けなきゃいけないような話なんですが、あの、まあ、歴史上はそういうふうに知られてるわけですけれども、この宮城谷正光さんがどのように書いていくのかっていうのがすごく楽しみなところで、宮城谷さんの本ってすごくあの清々しいんですね。文章が簡潔で読んでいてね、まあ、清々しい、読みやすい、一文一文が簡潔で、あんまり行間を読むとかそういうことしなくていいんですね。読んでいけばあの全部わかる、登場人物たちの心情も全部書いてくれるんですね。なのですごくあの集中力がいらないと思います。そうは言っても中国系の歴史ものを読んだことがない人にはやっぱ漢字が多いからどうかな、地名とかもねいろいろ出てくるからもしかしたらハードルが高いかもしれない。ではちょっと出だしを読んでいきたいと思います。固定の城、一章目がね、一章とかじゃなくて題名が龍隠宅、柳の影の沢と書いて龍隠宅という章になります。澄んだ水である一斉に柳が芽を吹き、その若い緑が水面に映っている。その首都エイは南に長大な洪水長江が流れているが、その東には病々と水が広がり、 その広さは中原にあるタイヤタクに勝り、いわば中華で最大である。この巨大な沢を雲峰タクという。雲峰タクの西端とエイトの距離はおよそ100里、約 40km ある。兵が1日歩く行程は30里であると言われてきたが、それは道なき道を行く場合も含まれるので、道路さえ整備されていれば人は1日に5、60里は進むことができる。 A の東南20里ほどのところに龍隠宅と呼ばれる行楽地がある。都内の人々が水と風と緑を楽しむ景勝地である。ご師匠はそこまで馬車を走らせてきた。道場の従者は2人いる。1人を御佐と言い、ご師匠と同じ20歳である。もう一人を悠悠と言い、年齢はご師匠より2つほど上である。科官を得たばかりのご師匠に父の御社がつけてくれた従者であり、この2人がご師匠にとって最初の私有の従者である。2人より先に馬車から降りたご師匠は微風に揺れる柳の枝を見つめて、淡い緑の玉で作られたかんざしが揺れているようではないかと従者に聞こえるように言った。二人はそれには答えなかったが、馬車からおもむろに降りた悠悠は声を立てずに笑った。振り返ったご師匠は、何時は笑ったな、ふむ、柳が玉のかんざしに見えることは生じか、と言ったが、悠悠を咎めたわけではなく、むしろ自重したようである。はい、ちょっともうちょっと読みたかったんですけど、時間切れですね。はい、今読んでて思ったんですけれども、ちょっと耳で聞くと漢字の意味がわからないかも。はい、ありがとうございました。おしまい。